これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはノトを産んだ。ハランは父テラに先立って親族の地であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻を迎えた。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといってハランの娘であった。ハランはミルカの父、またイスカの父であった。サライは不妊の女で彼女には子がいなかった。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。テラの生涯は205年であった。テラはハランで死んだ。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳であった。神の召しによる出発と題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今週もよろしくお願いいたします。一言お祈りをして始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書から聞けることに感謝いたします。あなたは私たちを一番良いところに導いてくださるお方ですから、どうか御言葉に信頼して御言葉の通りに歩むことができますように、ご聖霊が助けてくださらなければ正しく受け取り歩んでいくことができない私たちです。どうかお一人お一人の心の内に主が働いてくださいますようにお願いいたします。この時間すべてを御手にお委ねしてイエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。この説教、本日よりしばらくの間アブラハムの生涯ということについてご一緒に耳を傾けていきたいと思っています。アブラハムという人物は今から約4000年ほど前、紀元前20世紀頃を生きたそのような人であると考えられています。アブラハムは血統的に言えばイスラエル民族の祖先になります。そして霊的に言えばアブラハムは私たちが歩んでいるこの信仰の父と言われているそのような人物になります。しかしアブラハムは突然信仰の父になったということではありませんでした。私たちと同じように彼にも信仰の出発点があって、さまざまなところを通らせられて、で最後には信仰の父と呼ばれるようになっていったということなんです。このアブラハムの生涯を私たちの歩みと重ね合わせていくことによって、私たちの信仰の歩みがどのようなものであるのかということをご一緒に学んでいけたら良いかなと、そのように願っています。一周空きましたけれども、前回はバベルの塔のお話をしました。神様から文明や 技術、そういうものを与えられた人間でしたけれども、それらを神様の御心のために用いていくのではなくて、自分たちのために用いることによって、彼らはバベルの塔を建てていきました。まあ、言うなれば、神なき文明が発達していったということになります。そこで神様は、罪が行き着いてしまうことがないように、ノアの時代のようになってしまうことがないようにと、彼らの言葉を乱して、地の全面に散らして、歯止めをかけてくださったということ、これを見てきました。そういう背景の中で、本日のアブラハムの箇所に入っていくということになるんです。つまり神様は、罪によってバラバラになってしまった私たち人間をお見捨てになることはなさらなかったということです。もう一度信仰によって私たちを一つにして、神様の祝福のうちを歩むことができるようにと、今日アブラハムを選び出して救いのご計画を進めていくということになっていきます。で、そのご計画の本日は始まりのところということができるところになっています。旧約聖書にエステル記っていうのがありますね。エステルという王妃のお話になります。で、王妃エステルはいつでも王様のところに行くことができたでしょうか。できなかったんですね。王様からの召しがなければ行ってはならなかった。王様からの声かけ、呼び出しがなければ行ってはなりませんでした。自分から会いに行くことはできませんでした。本日の主題も同じように、神様による召し、これから始まっていくんだということが主題になります。アブラハムの信仰の出発点に何があったのか、そして私たちの信仰の出発点には何があったのかということをご一緒に学んでいきたいと思っています。それでは早速聖書に入っていきたいと思います。11章の31節と32節をもう一度読みしたいと思います。創世記11章31節32節です。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くため一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。テラの生涯は205年であった。テラはハランで死んだと言われています。ここで子どもの質問の一番ですけれども、ウルから旅立った人は何人いたでしょうか。その名前を31節から書いてください。ウルから旅立ったのは31節を見ますと、テラ、そして息子アブラム、ハランの子である孫のロト、これ甥っ子ですね、アブラムの甥っ子のロト、そしてアブラムの妻サライ、この4人が旅立った行きました。アブラムと呼ばれているのは、これはアブラハムのことですね。アブラハムの元の名前になります。創世記の17章において、神様からアブラハムというこの新しい名前をいただくんですね。で、この説教ちょっとややこしいので、初めからアブラハムと、ね、呼ばせていただくことにしたいと思います。アブラハムの父はテラという人物でした。で、彼らはもともとウルという町の出身であったと書いてあるんですね。ウルという町はどこにあったかというと、先週のお話、バベルの近くにありました。チグリス・ユーフラテス川の流域、メソポタミア文明発祥の地にこのウルという町があったと、これ考古学でも分かっていることです。で、発掘によるとですね、当時のウルという町は非常に高い文明都市であったということが分かっているそうなんです。例えば城壁が あるんですけれども、城壁内の町にはだいたい3万人から6万人ぐらいが暮らしていただろうと。で、周りが農村地帯なんですけれども、その周辺地域を加えると合計20万ほどの人口があったのではないかと、こう推定されているのだそうです。2階建ての大きな家が建てられて、その家には下水装置や台所も整えられていたということが分かっています。また行政の組織も整えられて、納税制度もありました。で、法律はウルナンム法典という有名な法律がありますけれども、ウルナンム法典という法律もありました。なんとですね、ヤモメや孤児、病人への福祉制度、配給制度が確立されていて、学校もあったということが分かっているのだそうです。また経済活動も盛んに行われていて、発掘によって給与明細が出てきたりとか、家の売買契約書が出てきたりしているのだそうですね。ギルガメシュ叙事詩というのをお聞きになったことがあるかもしれませんけれども、これは文学作品、芸術も盛んに行われて、ギルガメシュ叙事詩がちょうどこの時代に生み出されたと言われています。で、こういう高度な文明都市の中からテラ、アブラハム、サライ、そしてロトが出ていくということがあったと言われているんです。で、彼らはなぜこのウルを引き払って遠い地まで移住しようと考えたのでしょうか。新約聖書にそのことが書かれています。使徒の働きの7章の2節から4節お読みしますのでお聞きください。使徒の働き7章の2節から4節を読みします。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みましたと、このように言われているんです。いろいろなきっかけがあったのかもしれませんが、彼らは神様からの召しがあったので、このウルを出ることになったと聖書は教えています。で、実はこのウルという町の最大の建造物は何かというと、この町の中心に建てられていたジックラトと呼ばれる、これ塔ですね、バベルの塔のようなジックラトが町の中心にそびえ立っていました。人々はそこに行くと神に近づくことができると考えて、そこを神殿として使っていたということが分かっています。やはりこのウルという町も神を恐れる文明ではなくて、神なき文明、それがここにも広がっていたということなんです。そのような場所から神様はアブラハムを召し出して、救いのご計画を進めていかれるということになります。私たち一人一人も救いの原点、救いのきっかけが皆あると思います。親や友人がクリスチャンであったとか、キリスト教の幼稚園やミッションスクールに通ってそこで聖書を聞いたとか、さまざまなイベント、例えばゴスペルがきっかけで信じるようになったという場合もあると思います。しかしそれらすべてのきっかけの始めには、神様による召しということが必ずあるということなんです。なぜなら神様からの働きかけというものがなければ、私たちが自分の力でこの世から出て神様のもとに行くということはできないということなんです。私は洗礼の学びをするときに、証を書いたりするときに、この召しの御言葉を入れてくださいとこのように言うんですね。召しの御言葉、自分が救われたということを確信できる御言葉を入れていただいています。で、それはなぜかというと、私たちがいろんなことがあって救いが分からなくなってしまうときがある。 そういう時に救いの原点をこの御言葉から確認することができるということなんです。私たちの心や思いは弱いものですから、何かがあるとすぐに変わってしまうものです。しかし御言葉は原点を確認することによって、神様が私を確かに召してくださったのだと、このことを確認することができれば、私たちはこの歩みを最後まで通していくことができる、歩み通していくことができるのではないでしょうか。で、本日のところではアブラハムの歩みもまた神様からの召しの御言葉から始まったということが言われているんです。子どもの質問の2番、人はどうしたら神様のところに来ることができるでしょうか。人はどうしたら神様のところに来ることができるでしょうか。それは神様が呼んでくださることによって神様のところに行くことができるということです。このようにしてアブラハムはウルという町から旅立っていきました。しかしなぜかこのハランという途中の町に住み着いてしまったと言われるんですね。そこで神様はもう一度アブラハムに召しの言葉を語られます。12章の1節になります。12章の1節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。アブラハムは神様の召しに従ってウルを出はしたのですけれども、何らかの理由があってこの途中のハランという町にとどまってしまいました。で、このハランという町もやはりこのメソポタミア文明の圏内の町だったんですね。おそらく神なき文明が発展していたのでしょう。とても大きな町になっていたと、そういう記録があります。つまりアブラハムは信仰の一歩は踏み出しはしたのですけれども、完全には古いものを捨て去ることができていなかった。本当の信仰の決断がまだできていなかったということなんです。こういうことは私たちにもあることだと思うんですね。神様の召しによって信仰の歩みを始めた私たちですけれども、どうしても捧げきれていないところが未だにあったり、いつの間にか妥協した生活になってしまったりということが起こってしまうものです。時には教会生活を離れてしまうということも起こり得ることです。しかしそういう時であっても神様の召しが取り消されたということではないということなんです。神様はアブラハムの召しを取り消したわけではありませんでした。アブラハムのことを忍耐深く待っていてくださって、神様の時にもう一度召しの言葉を与えてくださっているんです。信仰の歩みを始めた後であっても、私たちはもう一度何度でも神様を信じ直して新しい歩みをするということができるということがわかるんです。神様は信仰者がこのハランという古いところに埋もれてしまうことがないようにと、必ず最後まで神の民を導き続けてくださるお方なんです。一節の鍵括弧のところに3回繰り返されているんですね。あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れてと、これ3回繰り返されて強調されているのが分かります。つまりこれは、あなたは周りのものに左右されてはならないと、一人の信仰者として自立して神様に従う決心をもう一度しなさいとアブラハムに言われているということです。周りにある環境や手にしているものや人との関係に依存するのではなくて、神にのみ信頼していく、そのような信仰を もう一度持ちなさいと言われているところです。そして同じ説には、私が示す地へ行きなさい、私が示す地へ行きなさい、つまり自分の望むところに行こうとするのではなくて、神様の御心を求めて歩んでいきなさいと主は言われているということなんです。それはわかるんだけれども、そんなことをしたら私たちはどうなってしまうのか、人生がうまくいかなくなってしまうのではないかと、そのように心配する私たちであります。しかし主はそうではないんだと、続けて2節と3節でこのように言うんですね。2節と3節です。そうすればというのは、主に従えば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。3節、私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う、地のすべての部族はあなたによって祝福される。これはアブラハム契約と呼ばれているところになります。前の章のバベルの出来事と比べて見ていきたいと思うんですね。バベルの人たちは自分たちの利益を求めて一つになろうとしました。しかし結果として最終的にはバラバラになってしまいました。しかし主は私たちをもう一度大いなる国民にしようと、神の国の民として一つにしようと言ってくださいます。アブラハムというたった一人から始まったこの計画ですけれども、後にはイスラエル民族が生み出されて、その中からイエス・キリストが生み出されて、そして今世界中にこの行動の教会、一つの教会が生み出されるということになりました。またもう一つ、バベルの人々はこの世の成功という祝福を求めていきました。しかしアブラハムに語られたのは神と共に生きることができるという祝福でありました。やがて亡くなってしまう、やがて滅んでしまうこの世と共に生きる人生ではなくて、永遠の御国へと続いていく神と共に生きる人生を与えようと約束してくださっているんです。主はアブラハムにもう一度飯の言葉を与えました。そしてハランにとどまっていてはならないと、そこから出て私の示す地に行きなさいと導いてくださったということです。それでは4節になります。アブラハムがこれにどう応答したのかが4節に言われています。12章の4節をお読みします。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳であったと言われています。子どもの質問の3番です。神様はアブラハムに悪い場所から出て行きなさいと言われました。アブラハムはどうしたでしょうか。アブラハムは告げられた通りに出て行ったと言われています。アブラハムの応答というのは非常にシンプルで素朴で分かりやすいものでした。アブラハムは高度な文明社会に育った人物です。おそらく教育も受けていたのではないかと想像できます。またこの時75歳と大変経験を重ねた人物でありました。当然知識もあり分別もあり、様々な葛藤、様々な迷いが生じたことであると想像できるんです。しかしアブラハムはそういうものは一切神様にお委ねして、言われた通りに信仰の歩みを一歩踏み出していきました。その結果彼は 信仰の父と呼ばれる人物になり、そしてその後私たちのもとへもこの祝福が届けられていくということになっていくということなんです。もちろんこの時アブラハムが応答できなかったという可能性もあったと思います。しかし神様は石ころからでも神の民を起こすことができると言われています。おそらく何らかの方向で救いは進められていったと思います。しかし主はそうではなくて、あくまでもアブラハムを通してこの計画を進めたいということを願われたということなんです。それはどこからわかるかというと、一節の最後のところ、一節の最後に私が示す地へ行きなさいと、この命令の言葉が言われていますね。私が示す地へ行きなさい。で、行きなさいっていう言葉は、通常普通のヘブル語で行きなさいっていう言葉はレフっていう言葉なんですね。これで行きなさいっていう命令になるんです。レフって言います。しかしここではレフにレハっていう言葉がついていて、すいませんね、ちょっとヘブル語の話、レフレハっていう言葉になっているんですね。これ直訳するとすごく変な意味になるんですけど、行きなさいあなた自身という言い方になるんです。行きなさいあなた自身、レフレハと言われています。で、これどういう意味の言い回しかというと、文法書に書いてあるんですね。これはアブラハムにとってこの命令が大変重要であることを主張するための言い回し、アブラハムにとってこの命令が大変重要であることを主張するための言い回しになっているということなんです。つまりですね、ちょっとややこしいことを言いましたけれども、一節をもう一度お読みしてみます。一節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ、ここですね、私が示す地へ、あなたに関しては、またあなただけは、あなたのためにどうしても行きなさいと。私が示す地へ、あなたに関しては、あなただけは、あなたのためにどうしても行きなさいと。こういう意味合いを含んだ命令文になっているんです。神様は他の誰でもないのだと、アブラハム、あなたを召し出したのだと、このことが強調されているこの一節の命令になっています。先日ちょうどですね、この雑誌を読んでいたんですけれども、これ船の右側って言って毎月撮ってるんですね、私、まあ、主に教職者向けのキリスト教の雑誌なんです。船の右側っていう雑誌に、こういう特集がされていました。牧師はなぜ牧師なのか、牧師はなぜ牧師なのか、あなたはなぜ自分が牧師だと言えるのでしょうかと、こういう問いから始まるんです。あなたはなぜ自分が牧師だということができるのでしょうか。進学校を出たから牧師ということができるのでしょうか。説教をしたり生産式をしているから牧師と言えるのでしょうか。牧師らしい奉仕をしているから牧師ということができるのでしょうか。で、もしそうであれば、良い説教ができなければ牧師とは言えない、ふさわしい奉仕ができなければ牧師は失格ということになってしまいます。で、私も自信がなくなってきますよね私いいのかなってなります。で、この本による答えはそういうことではないのだと。牧師は牧師としての召しをいただいているから牧師と言えるのだと、この本には言われているんです。召しをいただいたからこそ神学校で学んで、この世に説教をして牧師としての務めを果たそうとしていく、その結果としてその行いを見て人々がそれを認めるようになっていくのだと、この本には言われているんです。 でなぜこの話をしたのかというと、私たちの救いも全く同じことだということなんです。私たちが救われている、私たちが神の民になっているということは何をもって言えるのでしょうか。何か良い行いをしたからでしょうか。クリスチャンらしく振る舞うことができるからでしょうか。誰かが認めたからでしょうか。そうではないのだと。ただ神様がお一人お一人を選び召し出してくださった、そのゆえに私は神の民ですということができるということなんです。神の召しということが私たちの信仰の原点、信仰の出発点だということなのです。私たちは何かをしたからということではなくて、ただ一方的な神様の恵みによって召されたものです。それゆえ私たちはこの召しにふさわしく歩んでいきたいとこう願うものなんですね。そして結果として周りの人々がその歩みの姿を見て、確かにこの人は主のものとなっていると、確かにこの人は救いを得ているということを認めるようになっていくということなんです。イエス様は選びということについてこのように教えられました。ヨハネの福音書15章16節をお読みします。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものすべて父が与えてくださるようになるためです。私たちの人生が豊かな祝福の実を結んでいくために、そしてその祝福が私たちの周りの人へも広げられていくために、そのためにイエス様は私たち一人一人を選んで任命してくださいました。それで私たちは波乱というこの世の価値観にとどまることはない。イエス様に従って、イエス様に全てを献身していく、そういう歩みをしたいと願うことができるということなんです。本日はアブラハムにまず神様が飯を与えてくださったということ、そしてアブラハムは素直な素朴な信仰でそれに従っていったということを見てまいりました。今週1週間も私たちは召されたものなのだと、そしてその飯に素朴に素直に従っていきたいと、そのような1週間となるようにお祈りをして終わりにしたいと思います。アブラハムを召し出してくださった、そしてイエス・キリストによって救いを与えてくださった私たちの父なる神様、私たちは罪の中で滅びへと向かっていましたけれども、そこから召し出してくださって新しい歩みへと移し出してくださったことに心から感謝いたします。しかしこの信仰の歩みが始まってはいても、どうしても停滞してしまったり妥協してしまうことがあるものです。しかしあなたはその都度新しい御言葉によってもう一度召し出してくださいますので、その御言葉を聞いた時にはアブラハムのように素朴な信仰で素直にあなたに従うことができるようにどうかお願いいたします。あなたが与えようとしておられる約束の祝福を私たちが皆で受け取って、そして周りの人々にもそれを分かち合っていく、そのような一週間とさせてください。すべてを御手に委ねて感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。